皆さん、こんにちは。ボードゲーム研究室、始まります。このウェブラジオは、ボードゲーム歴の浅いメンバーが、ボードゲームについてワイワイガヤガヤ話す内容となっております。
はい。
私が第一研究の川崎です。
はい。第二研究員の吉田です。
よろしくお願いします。はい、
あれ川崎さん今日
というわけで今回ちょっとね周りの雰囲気もちょっと違うし、
はい、
何か足りない感じが
そうですね。あのいつもであればここであのね
そうですね、あの直江さんがいるはずなんですけども、
はい、
今回ちょっとね、
まあ、お仕事の
ついに我々も、
はい、
あの忙しい時間が合わなくなってしまったと、
ね、あの我々でもあの仕事してる
んで ね、 そうですね
分かっていただけたらと、
はい、はいでまあ、今回ちょっと、
はい、
今日直江さんは、まあ、お休みということで、
はい
まあ、その代わりというわけではないんですけど
これ2人だけでね、
ええ、
あの収録に耐えるのかと
そうですねだいぶ厳しいですね直江さんがいつもその、はいまあ、ブレインですから
そうですね我が研究室のブレイン
がね我々のね
ブレインであり、まあ、ボケ
そうですよねその方がいられないということで今回
は、はい、
2012年、
はい、
初の、
はい、
ゲストお迎えしております。これ、うすうすね、
はい、
ツイッターとか、
はいろいろ、
まあ、出られてる方はもしかしたら、
そうですね。
感じてるかもしれないですけども、
はい、まさかね、あの方に聞いていただけるかとは、冗談だろうと。
あまりハードル上げると、あの、申し訳ないことになるかもしれないんで。
そうですね。
はい。はい、というわけで、
はい
今回のゲストの方、はい、自己紹介どうぞ。
お願いします。
長野です。なもです。はい。
はい。
何水着などの話もやりますか、ね、
なんで、なんでそこから、はい、はい。というわけで、うん、改めて、紹介させていただきますけども、
はい。
ゲームストアバネストの店長さんであります。
はい。
中野さんに来ていただきました。
はい。ありがとうございます。
お願いします。中野です。ゲームストアバネスト中野です。
ほんとわざわざ、大阪まで。
そうですね。
はい。水着の話で。延々するよ。
前回も中野さんのこれご指摘あったと思うんです
けど。これね、
ポッドキャストはね、著作権問題が厳しいことがあります、
ね。そういや、そうでしたね。
そうです、はい。
だからさっきのカットね。
そうや、そうでしたね。
ピーで。
カット、はい、カットです。気がつかない
。
ピ
ーで。
はい。
でね、
はい、
今回まあ、はい、どうして中野さんがね、はい、もちろんね、このために大阪に来ていただいたわけではない。
だから水木さんのことを喋ればいい。
っていうわけではないんで。
もちろんご多忙な方ですので、ね。
そうそう、はい。なんで、まあ、こんなことになってるかという経緯をちょっと吉田さんから説明していただ
きます。そうですね。まあ、ツイッターでね、フォローしていただいている方はね、
はい、
あの、ご存知だと思うんですけど、はい、私はあの、まあ、名古屋出張で、まあ、ちょいちょいね、名古屋も行くことがあるんですけど、はい、であの、まあ、名古屋といえば、
はい、
バネストさんと。
はい、
そうなんです。いや、すみません。名古屋といえば、まあ、あの、騎士弁か、バネストさんと。
騎士弁
か。騎士弁か。騎士弁なの、
あって、今、バネストさんに遊びに行ったところですね、
はい、
あの、まあ、中野さんにいろいろお話を伺ってですね、
はいはい、
まあ実はでも私もですね、うん、あの大阪で、まあ、こんなジェブラジオを実はやってるんですよ。す
ね、私もちょっとね、うん、吉田さんに宣伝してきてくれと言いましたからね。
はい、そうですね。はい。まあ私も宣伝したんですけども、うん、で、とうとうまあ話が進んでですね、あの、今度またあの、ラジオゲストに出てください
よ、ね。はいはい。
ね、冗談まじで
言いますわね。
はい。
ちょっとね、ノリでね。
冗談まじで言ったんですよ。
うんうん、
中野さんね、
うん、
あ、いいよ。
軽い。
いいっすよ。
軽い。
いいっすよ。あ、いいよ。いつ行けばいいの？
でね、いいって言ったところでね、
はい、
言ったら、まあ、名古屋と大阪じゃないですか。
そうなんです。
なかなかそんな機会ないやろうと思ってたんですけど。
ポンポン行くよ。
そこそこ遠いですよ。
ね、
ポンポン。
そう。で、たまたまね、
はい、
年明けに大阪に来られる、
はい、
ね、都合が合うということで、うん、
はい、
じゃあ、もうせっかくなんで、ちょっと、はい、うん、タイミング測ってね。
そうですね。
ちょっと、はい、一席設けようか。
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
最後までね、多分騙されてるんちゃうかな、ね、ちょっと思ってたんですけど。
何ですか。あ、からかわれてる。
はいはいはい。
いやい
やいや。お店行ったら、なんちゃって、ね、
はい、あ、いやいやいやいや。そのためにちゃんと、あれですよ。はい、
スケジュールもね、調整していただいて、
本当に来て。皆さんのおかげ
で。ね、もうまさか、こんなね、
はい、
こんなことになるとは、
なるとは
ね、私も思ってないで、軽い気持ちで宣伝してくれて
る。まあ、研究員の皆さんのおかげですよ。
いやいや、そんなこと。ほんとね、直江さんもね、
はい、
すごく残念がってて、
う
ん、はい、都合さえ合えばね、来たがってたんですけども。
そうですね、はい。実は直江さんが、うん、私はね、言っても、ボードゲームの、
うん、そうなんですよ。
歴浅いんですけど、
そうなんです、うん、
まあ、今日来てた直江さんは、まあ、6年ほど、
はいはいはい、
経験、一番ね、やっぱり中野さんにお話を、ね、した
かった。あ、すいません、ありがとうございます。
いえいえ。
はい、
水木さんの話だったら言ってました。
しますね。
もしくは自転車レースの話。
あ、そうなんですか。
自転車レースの話でもできておりますか。
さすが多彩ですよね。
そうです、ね。いや、それしかないよ。全然マグしてない
から、ね。あ、そうですか。
まあ話聞いて全部カットです
ね。はい、カットですね。はい、
ちょっとね、歌関係はね。
歌関係は、歌はカット
です。そうなんですよ。ポッドキャストに登録してしまったんで。
じゃあ、じゃあ、そこの、
はい。ノーカット版はね、ぜひ大阪ゲームマーケット。
そういう振りやめましょうね。大阪ゲームマーケット振りがね、最近ちょっと重荷になってきてる。いかにこう回避しようか的なことになってます。というわけで、まあ今回は、マネストの中野さん、店長の中野さんに来ていただきまして、いろいろお話を伺えたらなと思ってますので、よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。ありがとうございます。
私はもうサラリーマンなんで、厳しい世界で。ぬるぬるい。
いや、逆にね、同じですわ。こっちも、ある意味、好きなことやれるっていうのもあるんですけど、逆に、それは好きなことをやるはやるで、義務と責任と権利が発生するもんで、っていうのがあるんですわ。
それもそうでしょうね。企業される方っていうのは好きだからだけじゃ、やっぱり。
うん。だから、どういう動機で、やったのかっていうのが、実は一番関心があるところで、例えば、儲かるからっていうのは多分それはまた、そういう問題でもないと思うし、好きだからとか、なんかボードゲームは流行ってるかっていう問題でもないし、結局それをやることによって自分がどういう立場になるのかっていうことをちゃんと考えていればいいんですが、最近ネットショップがだいぶ増えたもんで思うんですけど、結局それってなんかここでないとやれないことがない限りは、結局誰かにね、誰かのその結局供給物だけを売ってるだけでは先はそんな長くないと思うので、自分は。だから、ああいうやり方をしてるんですよ、自分は。
ネットショップ今増えてますけど、やっぱりここ何年かで淘汰されていくんですかね。
バネストも淘汰されるかもしれない。
ボードゲーム界が淘汰されてるんだ全体が。
そうでしょうね、多分。
ただ、やっぱりちょっと不安なのは、はい、今こうやって出すぎちゃってる部分があるじゃないですか、ゲームがね。供給過剰っていうのは、供給過剰なんですよ。で、供給していかない限りと、うちの、まあ、店的には回らないっていう現実はあるんですよ。で、供給過剰になると、価格競争になりますと。市場原理として価格競争になりますと。価格競争になった時に、体力のあるところか、独自のことをやってるところしか、基本的には生き残りにくくなるはずなんですよ。そうなった時、それで結局バランスを取るはずなんですよ、市場っていうのは。そうなった時に、店をやってる人とか、ユーザーの方とか、そういった方たちが、そういった、ちゃんとそういった考え方を持って動いてるかどうかっていうのは、そこに考えがあんまりいってないと、結局、いざ崩れた時に手が打てなくてダメになるってことがありましたし、過去のボードゲームに限らず、過去のアナログゲームの、業界とかそういったものっていうの、アナログゲームのカルチャーっていうのが、いくつかそういう形で潰れてた部分があるので、例えば、ウォーゲームとか、RPG とか、トレーディングカードゲームとか、冷水を被って、ちょっと冷えちゃったっていう時に、あるの。そういう経験が、やっぱいくつかあるので、ボードゲームもそれに飲まれないようにしなければいけないんだけど、なかなかそれは難しくて、ちょっと蘇生乱造もあるし、ゲーム的に。
今すごいいっぱい出ますよね、確かにタイトル。
おそらく、年間、だから365以上出てますから、日に何本って感じだと思うんです、下手したら、
うん。あんなに出てると思わなかったんですよ。
で、もちろんそんな出てるんですけれども、その情報っていうのを、まあ、私もあんまりそこまでやってないからあんまり人のこと言えませんけども、その情報っていうのをちゃんと正しく伝えられなかったりしてる部分もあるし、実際大多数の人たちは、やっぱり安心して遊べるものを求めてるわけで、火を照らったものっていうのは、やっぱそんなに主流ではないんですよ。
当然そうです
よね。そうです、そうです。
それはもう何の世界でもそうですね。
それはそれで絶対需要ありますけど、ね。
だから、そういったところの開拓っていうのを、ある程度の自分なりの考え方でやってどうやってやっていくかとか、で、それだとやっぱり、ネットショップだけでは難しい部分はあって、やっぱり、ちゃんとリアルで、その店をやることによって、そこがステーションになって、やり取りを、その、 お客さんとお客さん、お客さんの店とか、そういったところで情報交換も含めてっていうのは考えてはいるんですよ。うん、だから逆に言ったら、その逆に言ったら値段だけになってきたときに、値段だけになってきた、例えばそうすると、ね、リアルショップはネットショップに値段ではかなわない部分があるので、どうしてもテナント料という概念がある。うんうん、そうしたときに、やっぱり、ネットショップの方が、リスクは軽いんですよね。だけど、そういったときに、実際の発信力ってどこまでできるのか。値段だけしか実際でできないし、手に取ったりとか、その、店員とかそういった、他のお客さんのコメントとかいうのはなかなか伝わりにくい部分があるので、そこら辺が今後の課題かなと思うんですよ。うん、だバネストだって、揉まれてる、こともありますし、そこでどういうふうにそのうまくいっていくのかっていうのは、今後の、その、私自身も課題にしていかなければいけない部分でもありますね。
うん、そうですね。去年の、だから、実店舗がガバッと増える前に、なんか、オンラインショップは確かに増えました
よね。増えましたね。で、実店舗が今後増えていくことはあるんですけども、はい、やっぱり、まあ、残念ながらって言っちゃおかしいんですけど、専門職なんですよね、これ。
そうですね。
うん、で専門職だもんですから、はい、ある程度やっぱ専門性は求められる部分はあるんですよね。で、お客さんと同等の専門性では、まあ、難しい部分も私はあると思ってるんですよ。
なるほど。
うん、だから、実はその、あんまりその、ゲーム個々の情報もちろん必要かもしれませんけど、はい、その、お客さんがどういうことを考えてるかとか、うん、その、実際にその、ゲームをやる場のノウハウとかいうのが、今後どう伝えられるか。ゲームの情報なんてものは基本的に、いわゆるゲームの情報なんてものは基本的に、いろんな情報サイトを見れば出てくるもんですから、それは実はイーブンコンディションなんですよ。
こういうのもですよね。
そうそうそう。だけど、やっぱり意識を持ってそういったものを集めたりとかいうのは、通常、一般のそのユーザーさんっていうのは、自分が楽しければそれでいいわけだし、自分が楽しければそれがいいわけだし、娯楽ですから、それはもちろんそうなんですけど、だけど、その、実際それを商売にまあ私なんかちょっと商売してますから、そういう人たちなんかは何を求められているのかとか、どういうことを考えてゲームを遊んでるかとかいうことを、やっぱある程度考えていかないと、ユーザーさんと同じ感覚では、ちょっと限界が来るんじゃないかなと私は思ってるんですよ。うん。私はそう思ってますね。うん。
前、出張行った時に、はい、そういうとこ伺ったんですけど、その結構ね、バネストさんとったら、ね、まあ、コアなゲームをね、
はい、
独自のこう、
はいはいはいはい、
路線のイメージがあったんで、はい、ヘビーユーザーさんだけの店なんかなって、ちょっと入りづらい雰囲気が一番最初あったんですよ。
なぜかと言ったら、まず立地が間違いなく、住宅地にあります。
ね、
うん、で、あと、もう一つ言うとすると、まあ、ちょっとやっぱ名古屋の、その、ゲーム文化っていうのは、名古屋のゲーム文化っていう言葉がちょっとおこがましいんですけど、名古屋のゲームの環境っていうのが、やっぱりちょっと、東京とかとも全然違うし、大阪とも違うし、
あ、そうなんですか。
うん。どちらかというとね、やっぱり、したいものをする、いわゆる、あんまり、少なくとも、バネストのお客さんっていうのは、バネストのお客さん、もちろんライトのユーザーさんは、はい、ライトのユーザーさんはライトのユーザーさんいらっしゃいますし、はい、ミドルヘビーっていう形でいらっしゃいますけど、この話戻しますけど、名古屋っていうのは、やっぱり、ちょっと私のイメージ、私は基本的にどんなものでも、その、まあ、やってみなければわからないと思ってるし、こう言っちゃ悪いけれども、ゲームって道具なんですよ、どこまで言っても。で、道具をどう使うかが人だもんですから、その、人がどう道具を使うかってところに、うん、で、思うところがあるんですよね。だから、ゲームってものは面白いつまらない。まあ、もちろんそのゲームが何が面白いかっていうのは、この趣味の多分命題だと思うんですよ。だけど、私は、ゲームが面白いつまらないじゃなく、ゲームをどう遊ぶかの方が多分意味があるんじゃないかなと思う。その話はずっと名古屋で私は、少なくとも私の、目の届く範囲ではずっとそういう話をしてきました。だから、そういう考え方がだいぶ、ついてるんですよ。だから自分に向くゲームを選ぶっていう感覚はあるみたいですね。うん。だから私ももちろんこういうゲームで、こういうゲームでやって進めるんですけど、逆に私が店で、例えばお客さん、例えば普通のユーザーさんだと、 このゲーム面白いですかとか、うん、このゲームどうなのっていうことはよく聞かれると思うんですよ。うん、お客さん、ね、店に対して。うん、私、それは、答えられても、尋ねても困るんですよ。あなたじゃないから。
なるほど、
うん。だから、こういう人たちには向きますとか、こういう考え方だったら、これは向くと思います、はい、うん。だから、ゲームって、言い悪いとかいう問題で、向く、合う合わない、向く向かないだと思うんですよね。うん。だから、例えば、まあ、私は何でも、食えるものは食いますけど、はい、例えば、好き嫌いってあるじゃないですか。例えば、小さい頃、人参が嫌いだったとか、ピーマンが嫌いだったとか、まあ、克服すると思うし、食えない人は、もう、大人になっても食えないですけど、食えないものは、悪なのかって言ったらそうじゃないですよね。それはただ単に嫌いなだけであって、苦手なだけであって言ったんです。だから、自分の好きなものを、自分の好きなものとか、好奇心、自分がやりたいってものを見つけた方が、建設的じゃないかなと思うんですよ。
そうです。
うん。
それはそうです。
で、そういうことは常に、お客さんに、例えばゲームをどう楽しめばいいかとかいうことを聞かれた時に答えるようにしてますね。で、もっと、一緒に遊ぶメンバーっていうものを、信頼するっていうか、一緒に遊ぶメンバーっていうものをもっと大切にして、そこでいろいろ、話をしたりとか、ゲームっていうものに対していろいろ関心を持って、好奇心を持って話をすればいいんじゃないかなと思ってるんですよ。
そうですね。
うん。
それはもう、僕もそう思います。
うん。
それ川崎さんも多分いつも言われてる、
うん。ですよね。うん。私はだから、ゲームっていうのは、だから人がどう動かすかって話したもんで、ここのゲームの面白いつまらないとかいうのは、あくまでもそれは、その人の好き嫌いでしかないんで、まあそれが集合体になって客観になるわけで、そういうことを履き違えたりすると、やってもいないもんとか、わからないもんとか、はい、どうも。
いわゆるね、クソゲーって言われるのが好きな人たちもいますからね。
そうです。まあね、だから、
うん、これっていうのが楽しい。
いいんですよ。別に、ね、そういうのが好きな人はいいんですけど、うん、やらずに、
とか、
面白くないとか、
ね。そう、誤解したままとか。
それがちょっとあるとね。
あると、もったいない。
そうですよね。
うん。私の言ってることだいぶ極論だけど、うん、まあ極論だけど、ムードの問題があって、はい、つまらんゲームとか、うんうんで、つまらんとか、思っちゃうと、それ伝播するんですよ。うん、そのテーブルに、ね。で、つまらないゲームをするっていうことは、つまらないゲームを例えば、まあ、60分するというのは、誰も望んでないこと
ですよね。
そ
りゃそうです。
そ
りゃ
そう
です。
見せられない。
これはつまらない。
だから、どうする、だから、そういうことどういうことだと、なんで、面白く遊ぼうと思わないの？その時点で、つまらんとか、例えば面白く遊ぼうと思わないとか、例えばそのゲームのその優劣をすぐ決めたがるっていうのは、うん、私からするとパッシブなんですわ。
なるほど。
受け身なんですわ。
なるほど。
うん。結局、それはゲームから与えられたものっていうふうに考えてるからだって、うん、自分がどうゲームを楽しむかじゃないんですよ。うん、
なるほど。
うん。で、時間っていうのは資源資産なので、うん、60分の、つまらないゲームをしてしまうってことは、60分失うことですよ。
そうですね。
うん。で、60分失うって、もったいないですよ。うん、もったいないですよ、
うん。
うん。だから、ゲームやるぞっていうのが、やっぱりそういう意気込みが、まずないと、楽しめないんじゃないかなと思うんですよ。
うん、
ね。うん。だから、
ね、つまらないって言われても、多分楽しみ方ありますからね。
うん、まあでもね、最初にね、インストとかで、
うん、
これあんま面白くないけどとかってね、謙遜して言う人とかいるんですけど、それ言わんでいいのにっていう。
まあだから、こういうゲームだよってことを、ニュートラルに伝える方がいいんですよ。
そうですよね。
うん。ニュートラルなことがいいんですよ。
そうそう。いや、そうだと思うんですよ。
あまりね、これ面白いよって上げすぎるね。上げすぎるのもそれはそれで。
うん。だから、ゲームしたくて集まってるわけだから。
そうそう。そうですよ。
ゲーム、あれですよ、どうぞ。ゲームしたくて集まってるわけだから、
う
ん、ゲーム、だって、そんなつまらんゲームするぐらいだったら、俺別のことやるよ。
そうですね。
ほんまそうですよ。
うん。もったいない、それは。うん。だから、その日一日ゲーム使うわけですよ。まあ一日とは言わないけど、例えばその、ある一定の時間使うわけですから、そのゲームを使う、ゲームで遊ぶってことに対して、やっぱ意識を持っていかなあかんわけですよ。うんっていうふうに俺は思ってるんですけどね、なかなかね、いや、思ってるんですよ。
そうじゃない方も多いですか？
多いですよ。
ああ、そう
ですね。だってゲームが自分を楽しませてくれるっていうふうに考えてるから、ゲームのことを、 あの、例えばクソゲーとか言う方になるから。
ああ、なるほどね、
うん。ダメゲー、クソゲー。
なるほど。
うん。って話になっちゃうんですよね。うん
まあよく見かけるレビューサイト的なものってどうですか、う
ん、ああいういやもちろん否定はしませんよもちろん、うんうん、だけど、うん、さっきも言ったようにそれは主観です。
そうですね、
うん、主観です。
もうその通りだと
主観です、うん、で私一つ思うのは、
はい、
一般ユーザーは主観を述べていいと思ってますが、
なるほど、
うん、店とか、
はい、
業者は、やっぱり、ある程度客観を述べるべきだと思う。
なるほど。
責任だよね。
なるほど。
なぜかって言ったら、店が、例えば面白いっていう、それは、だって面白くないものを売るわけない
です。そりゃそうです。
そこで矛盾するじゃないですか。
そりゃそうですね。うん、
だから、マネスのサイトって面白いって書いてないんですよ。
ああ。
これこういうゲームだっていうふうに。
なるほど。そうですね。説明が書かれてますよね。
そうですね。う
ん、あれはなんでかっていうと、実はその、海外のショップのサイトっていうのは、うん、面白いって書いてないんですよ。
へ
え。ゲームの概要を書いてあるんです。
説明だけが書いてある。
説明だけではないけど、こういうゲームですと。
ニュートラルな意見
が書いてあって、それに、
なるほど。
お客さん、いわゆるユーザーレビューとして、これはこうだ、あれはこうだって書いてあるんですよ。
なるほど。
で、当たり前なんですよ。そのゲームつまんないって書いたら誰も買うわけないから。
そ
りゃ
そうです。そりゃそうです。
うん。うん。
まあ、確かにね、個人レビューサイトとか結構あるんですけど、うん、ある程度ほら、読者数が増えてくると、それなりのこう、
影響力が
ね。出ますよね。
影響力出るじゃないですか。
う
ん、
で、
うん、
で、当然その、いい悪いを書くことは別にいかんとは言いませんよ。はいはい、その、はい、一般ユーザーさんですから。はい、だけど、私はいつも思うんですけど、はい、どれだけの人に見られてるか、
うん、
どれだけの人に影響力を与えてるかっていうことは、うんうん、これはね、本人が否定しても、うん、世論がつく話じゃないですか。
そうですね。
だから世論がつく話なので、うん、それは、それ相応の立ち振る舞いが求められると
思ってます。いや、それはやっぱりある程度、その有名になってくることによってね、うん、影響力とか責任というのは生まれてくる
もん、ね。しかもかなりクローズドなこれ、うん、世界なんで、
うん、
そう。
いろんな意見を聞きながらこう判断するっていうのは難しい趣味や
から。で、まあ、やっぱりレビューサイトの方は頑張ってらっしゃいますから、
うん
うん、あんまり私も厳しいことは言えないですわ。言いたくない部分もあるし、言えないし、言ったらそれはお前何様だって言うんだけど、ゲームを悪く言う、悪く言う、悪く書くっていうなら、やっぱそれ相応の理由がありますわ。
そうですね。そこは僕も思います。否定するにはそれなりのや
っぱり説得力があります。それ相応の理由があります。
説得力自分には合いませんよっていう、それはね、さっきの話で。
だから、私は好きではないはいいんですよ。
そう、それは僕もいいと思います。
こういう理由で私は好きではないと。
そこはね、すごい大事なんですよ。その、自分が好きか嫌いかと、
うん、
このゲームは、
ダメ
って言うんですよ。面白くないっていうのは全く違うんですよ。
うん
うん、そこは僕はわきまえてほしいなと思います。
人間めんどくさいことしたくないので、
そうですね。
人の意見っていうのは聞き上がりなんですよ。
うん、
聞き上がりなんですよ。
それはそうですよね。
で、ダメっていう風になると、ダメの、すり込みが入るんですよ。
そうですよね。
いいって言ったらいいのすり込みが入ってる。だって、今のステルスマーケティングってそうじゃん。
そうですね。もろそうですよね。
そうでしょ？
あれはもうまんま
そうです。ステルスマーケティングそうじゃないですか。
ね、
うん。今、その、ブログがステルスマーケティングだって騒いでらっしゃる方いっぱいいますけど、なんでそんなこと、今、騒ぐのって。当たり前の話じゃん。それ
はね、だから、一般の人たちは今気づいたんですよ。多分。気づいてなかったんです。いわゆる口コミサイトってあるじゃないですか。
うん、
あれが、本当に一般の人の意見だと思ってたわけですよ、あの人たちは、うん。それが実は操られてたっていうことに気づいたから大騒ぎしてるわけで。あれ一部の人はもう気づいてたんですよ、
だって、世論誘導じゃん。
そうですよ。
世論誘導っていうのは、世論誘導っていうのは基本的にいつの時代でもある話だし、
基本的に大多数が流されますよ、
うん。
だからね、あの辺は本当ね、気をつけないとね、
うん、だから、
結構危ないです
よ、ね。極端だし、私がこのゲームはいいって言って、どれぐらいのに、うん、ね、方が、
うん、
どれぐらいの方が、うん、いいって言って、どれぐらいの方が、その、ね、それを買って、はい、買ってくれたり遊んでくれたりするかわかりませんけど、はい、一つだけ確実に言うのは、このゲームは私がダメだって言ったら、そのゲーム多分死ぬんですよ。
なるほど。
まあ、影響
なるほど。
死ぬんですよ。多分死ぬんですよ、うん、そのゲームは。
で、そうですね、
やっぱり、そういうことは自分もわきまえてるし、さすがに、その、ゲーム、個々のゲームに対して、いろんな、例えば楽しみ方とか遊び方とかいうのはあるもんですから、私はね、いろんな個々のゲームの遊び方、楽しみ方っていうのを、その、いろいろ探っていくことで、このゲームを、世界の、知的好奇心を、その、まあ、知的好奇心をそのくすぐる、うん、知的好奇心を満たすことだと思うんですけどね、うんうん、私はだからそういう部分もあってこの趣味っていうのを続けている部分はあるんですよ、うん、なかなかその背景世界とかが歴史とかそういった歴史とかそういう風習とかヨーロッパの風習とかいうのはいろいろあると思うんですけど、それをそのゲームの中で今疑似的にルールに沿って体験できるっていうのは、まあある程度私の知的好奇心を満たすには、十分な内容だったもんで、うん、私はだからこの趣味をやり続けられたというのがあるんですよ。
なるほど、うん。そのテーマとかそういう世界観がいいんですよね。
そうですね。だから、そういったものがやっぱどうしても私の中では、いいなと思った部分があるんですよ。で、さらに言えば、もともと私はその RPG の人だったんですよ。
ああ、なるほど。
RPG の人で、RPG でそういう話、そのテーマ性っていうのはやっぱり、ゲームにテーマ性があった方がいいと思ってる人間なので、そのテーマ性に沿ったゲームで勝ち負けがあるゲームっていうのに、やっぱり、その、ある程度満たされるものがあったんですよ。だからそれで今でもこうやってやり続けられてる部分はあるんですよ。
やっぱ最初はその好きから入ってるわけですよね。
もちろんですよ。
ね、もちろんそうですね。
もちろんです。
やっぱテーマがね、自分好みのテーマって何割増しかでやっぱ楽しいです
よね。そうそうそう。だから、やっぱりね、好きっていうので、好き、その今までちょっとやっぱめんどくさい趣味ってあるじゃないですか。うん、このゲームってめんどくさい趣味
ですね。
で、めんどくさい趣味なんですけど、うん、めんどくさい部分が、その、いろいろ物事が見えてくると、うん、その振れ幅の幅がでかければでかくなるほど、その、興味の持ち方が、鋭くなるんですよ、
うん
うん。見えなかったものが見えると、うん、あ、面白いなって思った時の振れ幅ってでかくなるんですよ。うん、
なるほど。
うん。だからそれを私はこの趣味には感じた部分があるんですよ。うん。う
ん、いや、まあでもね、僕なんかから思うと、その趣味は、やっぱりややこし、めんどくさいもんだと思いますよ。どれも、これも。
そうですね。
趣味自体は、他の興味ない人から見たら、まあ、何もそんなめんどくさいこと一生懸命してるんだっていうね。
この趣味って能動的な趣味なので、自分が何か、行動アクションを起こさないと、何も進まない趣味なんですよ。
それは確かにそうですね。
めんどくさいのができるのは好きだからなんです
よ。いや、それはそうですよ。肌から見たら、何を、しょうもないことに熱中してるんだって言われるのが趣味なんですよ。
そうですよ、う
ん。僕は本当そう思いますよ。
肌から見て、わからんなぁ、
うん、そうですよ。それが趣味です。
はい。そうです、そうです。
それはそう思います。
で、そこで、自分の好奇心を満たすものがあれば、うんはい、それにある程度、その共感して、
そうです。
理解できて、楽しめるんですよ。うん。うん、それが多分ね、趣味、いわゆるホビーっていう概念だと思うんですよね。
ボードゲームに限らずね。
限らずそれは。ありますよ。
そこにね、そこにプラスしてボードゲームは複数で遊べるっていうところがあるから、そうなんです。そこがすごく大きいんですよ。例えば、極端な話、映画って、一人でも全く成り立つ趣味じゃないですか。一人で見て、満足すれば、それで完結する趣味なんですよ。
そうですよ。
それを伝えればもっと楽しいですけど、ボードゲームはそうじゃなくて、一人ではなかなかやっぱり完結しない
です。完結しないです
ね。映画良かったよねって。
そうです。
同時ではないです
ね。そうです。違うんです。だからそこがね。
臨場感は、やっぱりその、対人の臨場感っていうのはやっぱあるので、そこでそのまあ共感できるメンバーで、うん、その好奇心っていうのは増幅する部分があるので、
うん、そうそうちょっと難しい部分
ね。まあね、その趣味以外の部分でコミュニケーションというか、そうね、違う部分が絡んできますからね。
だからそれはやっぱりそれだけ各人いる同じ場でいるから。やっぱ共感するのの、共感するそのすり合わせがやっぱりいるんですよ。
誰もが楽しいっていう状況を作ろうと思ったら、やっぱみんなが、ね。
うん、そうそうそう。うん、そうですよね。
思わないと難しい、
ね。それはそうですよね。
だから、この趣味っていうのは能動的な趣味なので、
まあ、そうですね、う
ん。やっぱゲームをやるっていう意識、うん、ゲームを遊ぶぞっていう意識がやっぱないと、うんうんやっぱり、なかなか難しい部分もあるので、だから、付き合いがなかなか難しいのかもな。
付き合い。
他の方って、こういう話になるんです、
はい、他の方。
他の方言いますと、
ね、ゲストってね、今までね、はい、来たんね、富本さん、
ね。うん、ティリさんね。うん、
あと、山崎さん。
はい、山崎さんね。うん、はい、はい。
あとはもう、私たち
が、
うん、素人だけで話していくのが、うん。
そうですよ。ゲストで言うと、だからね、中野さん3人目ですよ。
ああ、ありがとうございます。はい、
しかも今年初めてです
。ありがとうございます。
まあ、富本さんはね、言ってもまあ、身内なんで。
富本さんはね、もう毎月ね、お世話になってる、
うん。いや、インストラクションのことに関しては、おそらく、トップクラスの、方ですから。
ああ、そうですか。
ト
ップクラス
もうそれ言って、富野さんが喜ぶかっていうね。
いや、もう知ってますよ、もう。
それ言うと喜ぶに言わないです
ね。いや、喜びもしないですよ。当たり前だから。何当たり前のこと言ってんだよ。
まあ、富野さんに、よろしくお願いしますと。今年もよろしくお願いしますと言ってください。はい。
そうなんですよ。でね、富野さん、まあ、今日って本当は、僕らいつも3人なんですよ。で、1人その、直江さんがちょっと今回参加できなくて、まあ、代わりに富本さんでも呼ぼうかなと思ってたんですけど、まあ、もしかしたらね、
離婚がね、
富本さんと中野さんが実は仲悪かったらまずいな。
いや、悪くない。お
二人とも悪くないってね、口では言ってます
けど。そうそう言うけど、
いや、なんか僕らが知らないところで、ね。
というかね、古いんですよ。もう関係がだいぶ古くて。
ですよね。
4、5年。
それ、その前ちょっとその、同人誌の話をね、聞いて、富本さんがこれを Google で検索しろと。
俺たちの昔の話が出てくる。
これを調べてみろと。ほんならすごい。
う
ん、か強烈な文章が出てきて。
そうよ。
これ何と思って。
そうよ。
あ、
見ました。
そうよ。
僕と直江さんを見て、なんだこれ
なんだこれと思うでしょ。
そうす。何を言ってるんだこれはと思って。
でも本当に、ユンはのみならず、関西の、そういうゲームっていうものの、はい、環境っていうものを、ちゃんと、多分一番しっかり考えてらっしゃる方かな。私の中では、一番しっかり考えてらっしゃる方の一人で思いますよ。
これカットですね、また。また例によってカットですね。
なんで
富本さんの株が上がることは全てカットっていうのは、まあ。
なんでなんで
私も結構富本さん真面目に考えてあるなって思うとこもね、もちろんあるんですけど、言うと突き上がるん
で。そうですね、まあこれ以上株上げてもしょうがないんで、ここは。ま
あ、確かに、突き上がるところはたまに傷だけど、
いやでも、尊敬するところはたまにあるんですけど、
その辺は、
言わないです。本人には言わない
です。すごく、ゲームってものを新居に考えてらっしゃる方
ですね。その辺はね、実はね、前インタビューさせていただいた時に、ちょっと話してくれたことがあるんですよ。
うん、
自分の代では多分完結しないけど、うん、孫の代にそういうのがこう芽生えてくればいいかなぐらいのつもりでやってるっていうね。ああいうかっこいいこと言うからね、カットしたろうかなって思うんですよ。うん、
私のこととかたまに出ます
ね、この前ね、だからその、今回、こうやって中野さんが、出ていただけるって話したら、あ、じゃあいいんじゃないのみたいな話
で。ありがとうございます。
はい、いやいや、実はこうこうこうで、みたいなね。
ちょっと知り合いだよ。
の話はされてましたよ。
よく来てたんですよ、関西には。
あ、そうなんですか。
うん、店やる前はね。
あ、はい。
聞かれましたね。
計算上はそういうことなんですよ。私38ですよ。
うん。
で、だから38でゲームのショップを12年、13年目ですから、私26で独立したことなんです
よ。すごい。そう考えてもこの自分の無力さがね。
すごいですね、でも。
すごいですね。
ね。
うん。
その年齢で起業
そうですね、なかなか
しない。あの時は本当に悩んだし、考えたし、はい、やってからも若いという理由で、いろんな若いという理由でいろいろ問題があったんですけど、はい、自分自身もね。はい、だけど、まあどうにかこうにか皆さんのおかげでやれた
部分があります。実際、その当時なんかは、言ったら、今よりもよりニッチな趣味なわけでしょ？
もちろんです。
ねえ。
もちろんです。
それでそんなに特化したそのお店を開かれるってだいぶ大変だったでしょう、やっぱり。
大変は大変でしたけど、ね、まあちょっと理由があって、
はい、
まあここに書いてありますけど、はい、自分自身はもう変える。
はい。
で、自分じゃ遊べる場所があると。
なるほど。
言ったときに、
はい、
ただ、こっから先ないだろうって話だったんですよ。
は
い、自分がこっから先にボードゲームを、はい、例えばやるってことは別にできなくはない。自分自身のことだけは考えない、
はいはいはい。
だけど、この趣味っていうのが、じゃあ、結局今のままでどうなのって思った時とか、考えた時に、なんか、もったいないっていうか、
なるほど、
結局、自分さえ良ければそれでいいのかって話になった。
なるほど。
自分の中で。
うんうん
うん、そうした時に、思ったら、ちょうど、まあ、いつもお世話になってる、
はい、
まあ、昔、今でもそうだね、今でも遊んでますけど、はい、昔、 よく関西ジャガに行ってた頃に、はい、その、まあ、私の、古い、その、ゲームの友人に、はい、その、まあ、後藤さんっていう方と、間宮君って方がいて、
はい、で、関西の方
いや、名古屋の人です。うん、で、名古屋とか、まあ、こっちの、はい、まあ、あのメンバーですけど、はい、もうお世話になってるんですけど、はい、そこでね、で、ちょうど同じようなことを考えてたんですよ。はい、その、三人が三人ともね。じゃあ何かその、何かちょっと、今のうちだったらまだ若いから、はい、失敗しても、リカバリーできるだろう。
ほう。うん、ほうほう。じゃあそれ、だからちょっとやってみたらどうだ
ろう。で、自分で、そうしたときに、はい、ある程度その、時間的に余裕とか、であります、はい、時間的余裕とか、いうのは、ある程度私の方が可能性があったんですよ。はい、ちょうど私が転職して、ちょっと仕事が、はい、転職したんだけど、転職がそのうまくいってなかった部分があって、仕事は一応ついてたんですけど、はい、微妙だなーっていうことがあったんですよ。だったんですよ。うん、で、後藤さんって方が、まあちょっと全員だったら出したるわと。ちょっと全員だったら出したるわと。で、
すごいですね。
うん、で、自分は体が空いてると、はい。で、場所も自分のとこにちょっとあったんですよ。
あそ
こ、あそこはだから自分のとこですよ。は
い、あ、そうなんですか。
うん。
で、桜の場所に。
うん。で、場所と体は開けれると。はい、でも金は微妙にないと。
あ、なるほど。
うん、金だったらちょっと出したるわ。
すごい。
で、あの組面で、商売を始めると言ったとき、商売と事業を始めると言ったときに、はい、まず、労働者がいる。
はい。
で、事務所がある。
はい。
資金がある。
はい。
これで基本的に動くはずなんですよ。
はい、はい。
動くはずなんですよ、これで。うん、で、これでじゃあ、とりあえず、3年、やってダメでも29だと。
ああ、なるほど。
3年やってダメでも29だからまだリカバリー2だろうと。
なるほど。
もちろん転職したら29とか
です。すごい。
うん。
へえ。
だから、3年やれるかどうかっていうトライアルだったんですよ、自分
は。あ、そうなんですか。
うん
うん、まあ、よく言われるね、お前にかけるぞっていう話
です、ね。ああ、でも、その、都市でね、そういうことを見越して、
その仕事をされた。いや、だから、その、後藤さんって方、ここに出していただきましたけど、はい、まあ、今でも感謝してますし、間宮君って、その、はい、いわゆる、二人だと、
はい、
どうしてもその、まあ、その場にいた二人だと、二、
はい、
人の場合、意見が割れた時に困るんですよ。
なるほど。
で、うん、彼が一番、私の近くにいたもんですから、はい、そこで、いろいろと、はい、貢献、まあ、後ろで見るね、
はい、
貢献人って形で、うん、見るには適任だろうという話になって、
その共同経営にはならなかったんです
ね。ならなかったですね。
なるほど。
同じです、同じです。同じです。で、じゃあそれでって形で、準備を1年ぐらい。したんですよ。
うん、
で、関西ジャガー、まあ私もずっとお世話になってましたし、今でもなってますけど、関西ジャガーが、やっぱこうやって応援してくれた部分もあるんですよ。だから私は関西に関しては、すごくお世話になってる部分はあるんですよ。
へぇ、これは意外ですね。私なんかもう、名古屋でずっと、単独でやられてるのかなと思ってたんで。
それは、トムさんに聞けばわかります。
あ、そうですか。
うん、聞けばわかりますよ。関西ジャガー、中野が関西ジャガーに来てた時どうだったのって聞けば、多分教えてくれますよ。
あ、そうですか。
なんか起用される前に、その全国いろいろこう、人のつながりを作ったりとかね、いろいろ行かれたって話
だ。あ、そうなんですか。
かなり準備期間にね、すぐ
取られたっていう。あ、そうなんですね。
まずね、顔を売ることが、名古屋はどうしても、
はい、
まあ、地方都市だもんですから、このままではうまくいかないだろうと。
なるほど。
で、自分の、その世話になった人に、
はい、
自分のお世話になった人に、はい、ちゃんとそういう挨拶をするってことが、はい、一つの、この仕事のキーポイントではないかっていうふうに考えたんですよ。
へ
ぇ。3人が3人とも。
はい。
東京とか
行くやつですね。よく行ってましたよ。うん。それは詳しい話は、
はい、
トモさんに聞けば
分かると思いますよ。
少なくとも今名古屋、はい、まあ少なくとも私 EJF っていう形で、はい、あのやらさせていただいてますけど、はい、これもう20もうすぐ20年だ
し、20年ですか。
活動頻度どれ
くらいの？月2回。
あ、すげえ。
月2回ですね、川崎さん。
いや、さす、まあまあね。
うん、月2回で今10だから18年はだからもう18年は抜けたよな。
どれぐらいの人数の方が来られる？
25、6人がコンスタントにして、
新しく、うん。十何年もあったらね、いろんなこう入れ替わりとか
も。もちろんあります。当然その、まず会社の、その、土曜日でやってますから、はい、会社の立場が、上になるとなかなか
来
なくなってくる人が何人かいます、ね。うん。で、逆に若い人も来てます。うん。で、EJF ってあんまり、あれをしてないんですよ。会員募集っていうのをしてないんですよ。まあ、来たい人来ればいいんじゃないって形で。
うん、ちなみに場所はどういうところでされてるんですか？
スポーツ会館、いわゆる、普通の公共施設です。
借りて。
もう借りて。
名古屋とかって、その、ボードゲームのそういう霊界とか活動っていうのは、結構盛んなところがあるんですか？
ですね、はい、やってらっしゃる方、パターンとしては、はい、もちろん、うちみたいな、そのゲームの活動を、公共施設借りてやるっていうところもありますし、はい、もちろんそれはいくつかありますし、はい、さっき言ったように、その、ゲームサロンもできました。
あ、はい、
ゲームサロンもできました。あそこはどういうふうに回るか私もわかりませんけども、はい、まあ、とにかく、立ち上がって、回すってことは、回すって形になってますね。
へ、
まだ11月の下旬にできたばっかですから、
私遊びにっていうか、お店に行かせていただいた時にね、
うん、
ちょっとオープンっていうぐらいの、
うん、そうですそうです、はい、だからそのタイミングだもんですから、はい、どう、ちょっとまだどうなるかわかりません。はい。で、あと、その、こういうちょっと名古屋特有かもしれませんけど、もともと名古屋ってさっきも私 RPG プレイヤーだったっていう話しましたけど、はいはい、RPG の人たちが、その、RPG の人たちが、もともと、多かったんですよ、はい。そこにボードゲームを持ち込んだ部類の人なんですよ、私
は。なるほど。
うん、で、その人たちが RPG のタイムラインでボードゲームをやるということが割とあります。
へ、
うん、で、あともう一つは、やっぱり言うてもプライベート会が多いです。
へ、
うん、意外とプライベート会が多いです。
うん、いや結構個人でそういう活動されてる方がいらっしゃるんですね。
です。だから、逆に言ったらよく言われるのが、5人、5、6人の会合なん、5、6人でいつも集まってるんですけどって方は、お客さんのグループでそれこそ、それこそ、あれです、まあ、もう10サークルとか、10グループ、20グループぐらいあるかもしれませんね。うん。で、大抵そういう方って買いに来る方は、はい、行って、もしくはみんなで来るんですよ。で、中で物色、みんなで来た場合、中で物色して、
うん、
あれ、あ、やんやんやんやって形で選んでいくって
こと。これね、中野さんとこで、
うん、
バネストさんね、
うん、
結構、私2回出張で遊びに行ったんですけど、お店お邪魔したんですけど、はい、結構頻繁に来られるんですよ。
へ
ぇ、で、こんな、私、最近ゲームに興味持って、
平日ですか？
平日ですよ。
へ、
出張の帰りなんで。
うん、すごい。
で、最近ゲームちょっと興味あるんですけど、うん、ゲーム会とかしてるところとかどっかありますか？
へぇ、地元の方ですか？
地元の方だと思うんですけど、急にフラッとね、
ありますよ、もちろん。
こうやってて、中野さん、いろいろ印刷して、
へ、
こんなとことこんなとこあるから、ちょっと行ってみたらいいよ、みたいな。
うん。印刷します、全部。
そういう、サークルとかのチラシがあるんですか？うん、
っていうか
インターネット
で、ね、ウェブサイトを、ウェブサイトを、その、情報が載ってるところ全部印刷して渡
す。ああ、そうなんですか。そう
そう、結構アットホームな。
なるほど。
光景を見ますし、目の当たり
にする。そうなんですか。
だってあれだもん、どっかなし、例えば、そこに書いてあるからって言っても、それメモることはないので。
まあまあそうですね。
持って帰らせた方が早いですよ。
う
ん、
そうですね。うん、でもそうやって聞いてくる方がいられるっていうのはね、結構、
うん、そうなんです、
意外というか。
多分中野さんも言われてますね。結構その住宅地に、
うん、
ちょっとフラッと寄るような場所
ではないです。
ではないんですよ。
ないです。
私も名古屋住んでたんで。
じゃあその、そこに行く目的を持って
きて、そこに行こうと思わないと、行かないと思うんですね。
だからね、多分ね、本当にね、皆さんの声で、多分頼られてる部分もあるかなと思います。そうだと思います。
知名度としては、それはもうね、バネストさんって言ったらネットで、ボードゲーム検索したら必ず出てきますから。
私もね、そのバネストさんのイメージとしては、うん、そのコアなゲーマーの方、
うんうん、
まあね、
あ確かにね、そういうイメージはありますよね。
結構ね、地元のね、あの、コミュニティと、
ありがとうございます。
そうなのね、
そういう。でも、そういうところは、あれでしょ、中野さんはそういうのを目指してはるんですよね。
やっぱりね、あの、堅物じゃね、続けられない。
ね、そうですよね。
堅物じゃ続けられないし、あの、やっぱりね、名古屋の、そういうゲームしたい方っていう、ね、ゲームをしたい方に、やっぱり愛され、たいし、そうじゃなかったら、多分、もっと早く畳んでる。
なるほど。
うん。
じゃあ、せっかくなんですよ、何時か。名古屋の、
はい、
大阪、東京、名古屋のゲーマーの違い？
はいはいはい。
という質問が、あったと思うん
です。ありましたね。で、あの、名古屋のメンバーっていうのは、はいはい、さっきもちょっと話しましたけど、はいはい、自分の好きなもの、
はい、
っていうのを、自分の好きなものを、よく理解してる方が多いです。
へー。
だから、例えば、この話言うと、うん、どれが面白いとか、うんぬんかんぬんっていうことよりも、とりあえずやってみる方が多いです。
へー。
うん。だから、最初、通常の一般ユーザーって方は、はい、一般ユーザーは、どれがおすすめかって
聞
くんですよ。
そうですね。
うん。だけども、これはまあ、私がこういうふうに言ってるからかもしれないんですけれども、とりあえず、うん、その、話を、するじゃないですか、全部。はい、その、ゲームの話をして、はい、こういう環境でこういう環境って話になった時に、はい、とりあえず話をした時に、はい、一番、その、私はいつもお客さんに言うんですけれども、はい、一番、自分にとって、心に響いたものは、おそらくそれが正解だよって言ってます。はい、なぜかというと、なぜかというと、いろんなその、例えば箱絵とか、はい、その説明とか、はい、箱絵とか説明とかを見て、はい、惹かれるものがあれば、はい、その時点でそれに惹かれてるのは事実なんですよ。
そうですよね。
うん、そうですよ、
うん。で、それに惹かれてるってことは、うん、説得力はその人に対してはあるわけですよ。
なるほど。
で、自分がしたいものを人に伝えるときに、その説得力を使えばいいわけですよ。
なるほど。
うん、
いわゆるコンポーネント買いとか、
うん、
第一印象で面白そうって
言ってたからね。それに関して、ね、関してネットの情報とかを使うことはやぶさかじゃないですし、はい、当然ネットの情報でいいなと思ったものを私は買えばいいと思ってます、はいはい、
そうですね、
うんうん、だから、うん、ある意味ネット情報に頼り切るのも良くないとは思いますけれども、うんはい、ネット上はネット情報で一つの、うんうん、基準としてあればいいと思います。
それは全然方向性というか、うんうん、芯としてはね、うん、全然参考にするのはありだと
盲信するのは危険です。
そこがね、
はい、
私もそこだけはね、
うん、で、うん、私がいろいろゲームを説明して、で一番自分がいいなと思ったものを買えばいいんじゃないですかという話になってるんですよ。
なるほど。
そうすれば、うん、おのずと多分経験がある程度経験していけると思うんですよ。うん
はい
うん、で、やっぱりそういうゲームの見方を全部説明しますから、お客さんに、はいはい、尋ねられば、うん。で、こういう感じなんですよ、こういう感じなんですよって話をするので、うん、面白い、だから逆に言うと私が面白いとかおすすめとかいう話を一切しない店なので。
へ、そうなんですか。
そうされないです。
へ、
お客さんが聞けば、あ、こんなんもいいんじゃないかなっていう。
あ、そうなんですか。
そういうスタンスですね。
うん、
へ
ぇ、さっきも言ったように、それは刷り込みになる。は
い、なるほど。
こんなゲームが、この間もね、行った時に、うんはい、若いぞカップルの方が来られてて、
はい、
この間初めてこんなゲーム遊んだんですけど、はい、なんか他にいいゲームないですか、
は
い、こんなゲーム好きになったったら、多分これもまあ好きじゃないかな、みたいな。
なるほどね。
すごい、
その、好みから、こういうのが、
普段どういう遊び方するのっていうところからヒアリングが始まるんですね。
だから、パーソナルな部分を出していただけた方が、
なるほど。
すり合わせがうまくいく
可能性が高いんですよ。ボードゲームのソムリエですよ。
まあ、
そうでしょ。
まあまあ、ソムリエでしょ。ソムリエだけは嬉しいんですけどね。
いやいや、そういうことですよ。
うん。
うん。ソムリエっていうのは、そういうことですから。
そういうことです。
今はこういう気分だから、こういうのに合うの、うん、ワインないって言ったら、その人が思うものを持ってくるわけですから。
常にその人の一級品を作り上げるのが大事
です。そうです。
だから、まあ、こういう仕事ですから、相手が何を考えてるかとか、
う
ん、相手の立場に立たないと、やっぱそっ
ち
が
難しいんですよ。それは本当。うん、ゲームをね、遊ぶときもそうですよ、うん、ボードゲームって。
それがやっぱりね、ネットとかでは、得られない。
まあね、そうですよね。遊ぶだけなら、僕はネットでも、そのオンラインで遊ぶってのはすごくいいことだと思うんですけど。
だから逆に、今後、バネストが、 ネット上でそういったことはどこまでできるのかとか考えてみるのかなと思ってるんですよ。いろいろ考えれる範囲で考えなきゃいけないと思うので、ね、だから闇雲にこれはおすすめです、
はい、
これはおすすめです、はい、これはこれはおすすめです、これは面白いですっていう言い方はしたくないんです
よ、はい、そうですよね、うん、そこはねすごく気持ちわかりますよ。やっぱりある程度やっぱ中野さんもそれなりに長くね やられてますし、影響力あることも自覚した上で、そこであまりうかつな発言はできないということもある
から、うかつな発言もできないし、自分自身がやっぱり、自分自身もこの世界を選んでやってるわけですから、お手本になる。
そうですね。
っていうことはやっぱり常に意識しなければいけないと思って
る。先駆者はね、やっぱ、その後に続く人のことを考えてね、行動してい
ただいて。本当にね、お客様、うん、ね、私のね、こういう、たわいもない、こういう話とか、付き合っていただいて、それで、ね、ゲームを遊んでいただけるっていうのは、すごく、うん、私も嬉しいんですわ、
うん。うん。
本当に皆さんのおかげで、ね。
でもね、そこはね、お見せしてない、まあ私なんかでも、例えば自分が好きなゲームを人に紹介して、面白がってもらえたら、それだけで嬉しいんですよ。
そうですね。
うん。うん、そこで、共感できたっていうところが、すごく、そう。楽しい、
うん。そこに、私なんかも、やっぱそういう形で、存在価値っていうのを見出していただければ、すごい私も嬉しいんです。
なるほど。
うん。
わかります。そこはすごくね、理解できます、ね。
もちろん仕事でね、仕事って仕事でやってるもんですから、なかなか、うまくいかないこともあるし、まあ
ね、
なかなかしんどいこともあるんですけど、やっぱり、そうやってね、進めて、私がこうやって、ある程度、私がある程度いろんなことを聞きながら、お客さんに勧めたものが、いいよって言われれば、それ報われるんですよ。
そうですよね。
うん。うん、
それはでもそうですよ、
ね。報われるし、やっぱりそれがやりがいになるもんですから、
うん、
だから、まあ、いろんな形で、私は、そういういろんな形でいろんなものを得たのかなと思うんですよ。
う
ん、
そうですね、
うん。
基本ね、仕事でその、ものを作るとか、ものを人に売るっていうことされてる方は、いいものだと思って人に勧めた、
うんうん、
それを気に入ってもらえたらもうそれが嬉しいと、
うん、そう、
それに対して対価がもらえるっていうことがやっぱり仕事だと思います。
で、うん、お客様にやっぱりそのお客さんに、うん、物の見方とかそういったものをちゃんとやっぱ心得ていただけるってことは、うん、
なるほど。
私はそうするとお客さんの中でもいろんなその好奇心の持ち方とかそういったものをいろいろ考える、いわゆるやっぱりね、この趣味って能動的な趣味だって私言いましたけど、やっぱりユーザーさんが考え、あとやっぱ考えがないと、考えることがやっぱ必要だと思ってるんですよ。それは自分がどういったものが面白いのか、どういったものがしたいのか、どういった遊び方をしたいのかっていうことを考えながら遊ぶと。
そうですね。
結局、何が面白いかってものを見つけ出す。うん、何が面白いかって見つけ出すってことがこの趣味の命題なので。
なるほど。
やっぱりそこの好奇心を、知的好奇心を見つける、見出す。っていうことが、やっぱり私は、この趣味やる上ですごく意味のあることだと思ってるんですよ。うん、さっき値段の話しましたけども、はい、確かに安売り、上等っていう感じでやるのはいいんですけれども、うん、価値が下がることだけはちょっとやめてほしい。
あ、そうですね。それはね、本当の安売りになってしまうとね、
うん、価値が下がってなんか変な消費文化になることだけはなんかやめてほしいかな。
一時のジーパンなんかもね、そんなような状況
で、そうすると価値が下がるから、ある一定段階過ぎると、ちょっと、廃れるっていうか、ちょっと。
業界全体がもう得しないんです
ね。そうですね。
得しなくなっちゃうから、そうすると、儲からんわってて、撤退しちゃうこともあるんですよ。そうした時に、何も残らなくなっちゃうこともあるので、うん。私は、そうならないようにはしたいんですけど、なかなか難しいですよ、やっぱり。
あ、そうですか。
いや、難しいですよ、やっぱり。市場原理っていうのは、やっぱり、
まあ、それはそうです、
ね、どうしてもあるもんで、やっぱり、1000円、やっぱね、6、7000円のもので、1000円近く値段変わったら情報働かない
ですよね。そうですよね。それは確かにそうですよね。
やっぱりね、値段、価格競争になると、うん、やっぱどう、絶対的に強いところしか残らないはずなんですよ。
そうですよね。
うん、だからそうならない、やっぱそうなってしまうと、うん、結局、廃れてしまう部分もあるし、うんうんうん、だから、地元とかそういったところに、のお客さんに対して、そういうサポートをするっていうのはそういう意味に繋がるんですよ、
うん
うん。やっぱりね、オンラインだけだと値段下げるしかないんですわ。
ああ、そうなんですか。
だって、
値段しかない。
値段しか、だって、特徴を打ち出せない。今の。
なるほど。
だから私はそうな、自分の店がそれに巻き込まれてしまう可能性を否定できないんだけども、怖いんだけれども、
なるほどね。
やっぱり、市場原理ってどうしようもないし。
確かにそうですよね。オンラインで選ぶ基準って言ったら、
そうするとだってみんな安いとこ選ぶでしょ。
そうですね。
うん。
これはそうです。
安いとこ選ぶのはいいんだけれども、そうすると同時に価値も下がっちゃうんで、
あ
価値ってなかなかね、一旦下がると上げるの難しいんですわ。
なるほど。そうですよね。一時期、ファーストフードチェーンってね、
はいはい、
すごい値下げ競争になってしまって、大変なことになりかけたんですよ、
ねう
ん。
で、牛丼もそうでしょ、今。
そうですね。
今でもそう
です。そういうことですよね。
で、そうすると値段下がってはいいんだけど、うん、そうするとね、もったいないっていうかね、うん。うん消費、だから結局、変な消費になっちゃうんですよ。
うん。
うん、だからそうならないように、その、私なんかはお客さんに、ある程度、ものをどう楽しむかってことをちゃんと伝えないとダメかなと思ってるんですよ、は
い、ね。実店舗のそのメリットというか、意義っていうのもそこら辺にやっぱありますよね。うん、実際
だから、実店舗の方が、私はリスクはあるんですよ。
そうですね。そうですね。
経常のリスクは絶対的にありますから、ありますけど、はいやっぱり実店舗の方がいろいろそのお客様に伝える、うん、お客さんに伝えることが多くあると私は思ってますので、
はい
うん、本当にね、そういうところをね、理解してらっしゃる方がね、いらっしゃるもんで、私はありがたいんですけど、
うんうんうん、それはやっぱね、そうだと思いますよ。実際そのお店の人に相談して購入したいっていう人も多いと思いますし、
最終的にやっぱり触れるとかね、中が見れるとか、
ね、なるほど。そうですね、そこは一番大きいですね。
私はね、やっぱ意味があるかなと思ってます。
やっぱり消耗品とかね、言っても本当値段だけ、
うん、なっちゃう、う
ん。趣味の分野ってのはおそらくね、こういろんな方向性が、ねね、あると思いますね。
やっぱりね、大きな資本を持ってるとことかいうのは、やっぱり、その資本を有意義に使うわけですよ、うん
はいはい。
で、自分なんかはその大きな資本ではないので、うんはい、自分しかない何かをやっぱり打ち出せてないと、うんうん、やっぱり難しいもんですから、そこで、要はそことの、いわゆる、まあ、折衝っていうかね、
はいはい、
そういったところはもう絶対あるわけで、
うん、まあでもね中野さんおっしゃったようにねこの付加価値的なところっていうのは、うん、実際の店舗に行かせていただいて、
うん
まあ、痛感しました、
ね、まあそうですよね
こういうことなのか
ってね、うんうん、なかなかあれ難しいですけどね付加価値難しいですよ付加価値って本当にね
口で言うのはなかなかね簡単だと思うんですけど実際にこう実践されてるので目の当たりにしたんで、
う
ん、
まあそうですよね、まあじゃあ、これがね、もういろいろ今まで話聞いたんですけど、うん、これがまあ、とりあえず最後の質問とちょっとさせていただきたいんですけど、
いいですよ、
うん、大阪ゲームマーケットっていうのはね、
うん、
今年も行われるということで、
うんうん
はい、まあ、今回大阪に来ていただいてますけど、
うんうんはいはい、
大阪ゲームマーケットに対してというか、うんうんはい、なんか向けて、
うん、
思うところ、などがあれば、
はい、まず、はい、まず、はい、これははっきり宣言できますけれども、
はい、
先週末に、
はい、
登録しました。
おーやった
これはね。
やった
先週末に登録しました。いつもと同じような形で登録しました。
はい、
大型ブースを取ります。
はい。
はい。で、デモテーブルも取りました。
ああ、そうっすか。
はい。
これは楽しい。
はい。で、いつものうまくいくかどうかわかりませんけれども、はい、いつもと同じ、はい、モチベーションを持つように頑張ります。は
い、そうですか。ありがとうございます。
頑張ります。
はい。
言うてもね、やっぱり行っても、
はい、
やっぱり、関西ジャガー、私、関西ジャガに、
はい、
この仕事をやる前に、頻繁に、
はい、
ね、頻繁に行って、
はい、
でそこでいろいろ、やっぱりゲームのみならず、その、コミュニケーションとか、そういったものを、私は、
はいはい、
受けてますと、
はい。
で、そういったところで、やっぱり、まあ、ゲームマーケット大阪であると言ったときに、
はい
は
い
はい、無視はできん。
ありがとうございます。
無視はできん、やっぱり。
やっぱ狛江ですよ、うん。
これね、私もね、お店に行ったときにですね、
はい
大阪ゲームマーケット大阪ね、
はい、
来ていただけるんでしょうかっていうね、
はい、
まあ聞いたんですね、
はいはい、
行かないわけにはいかないでしょ
う、おーかっこいい、
まさにその通りの言葉をね、うん、今日いただきましたね、
いやちょっとね、うん、やっぱりいろいろね条件が厳しかったりする方もいるんで、うん、どうかなとは思ってたんですけど、
手術されてる方も、ねね、多いと思うんですけどね、
どこまでできるかわかりませんけれども、
はいはい、
頑張ります、
あ、ありがとうございます、
ありがとうございます、
我々もね、まあ、微力ながら、うんね、大阪ゲームマーケット一応応援してる側なんで、
うん、もう本当に魅力ですよ。
魅力ですよね。
できる範囲で、
はい、
できることをやります。
そうですね。
はい。はい、だから、はい、あんまり期待されても困るんですが。
期待はするんです
よ
ね。
やる範囲でやります。
ね、言ったら、バネストさんに参加していただけるだけでもだいぶね。
はい、そうですね。盛り上がりますね。
あると思いますよ。
そうですね。本当にね、ゲーム好きな方がね、はいはい、ゲーム好きな方が楽しめるお祭りだもんで、はい、言うても。
はい、はい、
ゲームだ、ゲームを楽しむお祭り。ゲームを楽しむお祭りとしては考えてますんで、やっぱりね、そこにね、出ないわけにはいかんでしょ。
関西ね、在住のボードゲーマーの方も、中野さんに実際会えるのを楽しみにしてる方も、ね、
そうです
ね。いや、いらっしゃると思いますよ。やっぱり、バネストっていうのは名前自体はすごくやっぱり
メジャーですから、まあ。名古屋のお店ではありますけど、まあ、言ったら全国
区、ね。そうですね。
そうなん
ですね。インターネットでも買えますし、はい、実際、店自体は、もう文句なしにね。
そう。もう全国で、ね、だいぶ残念だけど、ね、店も俺も。
ゲーム会のね、仲間なんかも、バネストさんからね。
そうですよね。
何十兆買われてますからね、
うん。ありがとうございます。はい、まあ、皆さんのおかげでね、こうやって、ね、出ることにね、こっちも決めましたんで。
ありがとうございます。
はい。決めました。皆さんの
前
にします、
はい。
皆さんの後押しがあるから、出られます、
はいはい。はい。
ありがとうございます。
はい。
はい、
というわけで、まあね、今回多分ね、すごいですよ、これ。収録時間で多分最長ですよ。
そうですか。うん、
よう喋ったでしょ。
これ編集するの大変っすわ。
うん、まあ、
結構ね、前後ね、バラバラになってんすよ。
でしょうね。
これ多分ね、編集した後聞いてる方は、気づかないかもしれないですけど、もう中野さんがツイッター途端に喋り出してるんで、
そうですね。
急遽実は回して、
そうですね。
撮ってる状態なん
です。ああ、私、言いたいこと、次で喋るタイプだと思います。
オープニングをね、後から撮ってる状態なんです。
まあ、とりあえず部屋入って30分後、30分ぐらい経ってからビール食べます、
はい。これはまずいと思って、もう急遽回したん
です。そうですね。
はい。
これ映画、映画でしょ。
後でね、ちょっとね、編集がうまいこといくかちょっと心配なんですけど、まあ、そこは聞いて。
すいません、本当申し訳ない。
いえいえいえ、ありがとうございます。
はい、
予想通りね、中野さんが喋ってくれるから、我々は楽です。
そうですね。
そうですね。
はい、そうです。
予想通りでした。
もうそうなるだろうなと思ってたんです。
はい。
はい。いえいえ、ありがとうございます。
ですね、これ成立しましたね。
そうですね。
ありがとうございます。
本当に。いろいろね、面白い話も聞けました。
いくらでもしますよ。
いやいや、
放送できる。
あんまりね、いろいろこう人間関係に亀裂がない。
声優の話だ。
いやいや、だから声優は、ね、まあ、個人的には聞きたいんですけどね。
じゃあまた、
コメント
また別の機会。
まあそうですね、別の機会ね。
また個人的な。
そうですね。まあゲームマーケットで声優興味ある方は、バネストさんのブース行った時に、聞いていただければ。
そうですね、多分仕事、仕事はね、多分ね、そっちのけになるから。
で
もこれ、
でもこれ、お祭りですんでね。
そうですね。
まあ、楽しめればね、
はい。そうですね。
皆さん、ゲームマーケット大阪ね、はい、来ていただければ嬉しいです。はい、私も嬉しいですし、
はい、
皆さんで盛り上げていきましょう。
そうですね。
はい、
ありがとうございます。
はい、
じゃあね、もう、はい、今日はこの辺で
終
わりにして、
ね、はい、
まあ、この後、まあ、今ここね、
はい、
ちょっと、まあ、お酒が飲めるところで収録してるんですけど、
う
ん、
そうですね。
ちょっと騒がしかったと思いますけど。
大変、美味しいいただいて、
ね。ありがとうございます。はい、この後、まあ、もうちょっとぼちぼち残って、
はい、
まあ、続けるということで、収録はこの辺で、
そうですね。収録できなかったお話をね。はい、
うん、うん、そうですね。
これをね、お聞きの皆さん、はい、本当ありがとうございます。
こちらこそ。それでは、はい、中野さん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
また、次のゲームマーケット大阪で会
い
ましょう。
はい、はい、はい、頑張ります。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
それでは、皆さん、さようなら。
お疲れ様でした。